心のハーフタイム。この番組は熊本地震で被災された方や、また大変な思いをされた方にとって少しでも心の休憩になればと思い、 WCRP 世界宗教者平和会議と新宗連新日本宗教団体連合会が第2第4土曜日の午前10時からお送りします。スポーツでは前半の試合が終わり、後半の試合が始まる前の休憩時間をハーフタイムと言います。番組名のハーフタイムは、災害後の厳しい生活を過ごされている皆さんに、この番組を聞いていただいている間だけでも心の休憩、ハーフタイムを取っていただこうということを意味しています。番組では宗教者や震災復興に携わってこられた方々をゲストにお迎えし、さまざまなトークを展開します。
この番組は公益財団法人世界宗教者平和会議日本委員会と公益財団法人新日本宗教団体連合会の提供でお送りします。
さて、第17回目のゲストは熊本県神社庁庁長の宮崎邦忠さん。聞き手は世界宗教者平和会議日本委員会有地誠一郎です。それではお聞きください。
はい、心のハーフタイムの時間でございます。これからまた30分どうぞお付き合いいただきたいと思います。本日のお客様は、熊本県神社庁庁長の宮崎邦忠先生にお越しいただきました。はい、宮崎先生は先月の矢田先生の、先輩でございまして、大御所が今日は出演ということでございますので、また今日もいろいろといい話がいただけるんではないかろうかというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、簡単に自己紹介などいただければと思います。
は
い、
昭和20年1945年の生まれですから、ちょうど昨日で、7月5日の生まれですから72歳。
お誕生日おめでとうございます。
は
い、
ありがとうございます。ありがとうございます。
それで今日はなんか素晴らしい笑顔で。
はい、そうなんです
ね。
いつも笑顔ですけど、
ね。いつも笑顔で。はい、失礼しました。ということで、はい、72歳、昨日誕生日を迎えられました宮崎先生です。はい、宮崎先生は、天草のご出身で、はい、いらっしゃいまして、はい、保育園の、はい、理事長さんも、はい、されながら、四季八幡宮の宮司ということで、はい、たくさんのお役がございまして、はい、その中でいろいろと東日本大震災でも、ボランティア活動をされたり、まあ、今回の熊本でも、はい、ボランティアをされたりと、はい、大変お忙しく動かれたご経験、はい、体験を今日はお話しいただきたいと思います。はい、それでは東日本の少し、体験をお話しいただけますでしょうかね。
はい、はい。ちょうど平成23年に、東日本震災が起こりまして、津波の映像をね、見てもう愕然としましてね、それで、はい、とてもショックでした。これは日本の国は危ないじゃないかというくらいの、ショックでありました。
そうですね。
それで当時私はちょうどいろんなことを整理して、まあ、仕事もある程度やめて、それで自分のいろんなことを今後、勉強してみたいなという時期にあって、何もやってないような状態だったんで、ちょうどその時に、これは何か手伝いに行けというようなことを、はい、こう啓示って言いますかね、神様がおっしゃっているような、はい、まあ、そんな気がして、で、なんとか早いうちに、お手伝いに行けないかなというふうに思ったわけです。 で、まあ、私は神社の神主ですから、
はい、
現地の神社の神主さんたちどうしてるかなという思いがあったんで、何かお手伝いをしたいと思って、
はい、
それでいろんな準備をしまして、4月のちょうど、ね、23日に天草を出発して、まあ、マイクロバスの古いのに、まあ、いろんな支援物資を乗せまして、
はい、あ、幼稚園のマイクロバスですね。
古いの廃車にしようとしていたものを、はい、ちょっと待ってって、
先生が運転されてですか。
そうです、私とね、お手伝いをしてくれましたんで、友人が手伝ってくれて、まあ、行くまでにそれは命がないぞというようなね、そういうようなことを言って冗談を言いながら、
帰ってこれるかわからない、
そう自分もね、手伝えるからということ で、
あ、そうですか、
片道の運転だけしてくれたんですね。
あ、そうですか。
そういうの手助けがあって、ちょうど1600キロ、2日間かけて南相馬に、
南相馬に、
はい、そうです、
で南相馬ではどんなことをされたんですか。は
い、南相馬で、ね、何をしていいか全然わからなかったんで、
はい、
とにかくボランティアセンターに行って、
はい、
何をしたらいいのかをちょっと探りながら、
はい、
屋台の状態で、まあ、皆さんもついたら寝るところを探さなきゃ、でもバスがあったんで、
あ、
まあ、どこでも寝れるわと、まあ南相馬の方からは市長さんが、まあ、自分の責任で来るのは歓迎しますというようなメッセージを出されたんで、
はい、
ただ自分で自己責任でやってくれと、
み
んなこう念を押し忘れたんでね、
はい、
で私は、どこで泊まるところないかなと思ったら、幸い避難所の一部に空きがあるから、ここに寝泊まりしないかっていう、
あ、そうですか、
大変、はい、そういうふうな扱いをしていただいて助かりました。
は
い、
あ、そうですか。
でその避難所の原町二中という中学校の教室にまず入らせていただいて、で仲間と一緒に暮らして、でボランティアセンターに赴いて、
はい、
何をしたらいいか、
はい、
探してからいろんなことをしました。
は
い、
あ、そうですか。何かそういったところで、
はい、
印象に残る出会いとかございましたか。
ですね、やっぱりね、みんなとても熱い人たちが、まあ、集まって、
心の熱い人、
そう気持ちの熱い人がおられるんですよね。
優しい人ですね。
そうです、そうです。でやっぱり、ね、偉いなと思うのは、1週間の仕事を終えた後で、まあ、土曜日曜、まあ、潰してなんかやりたいということで来られる方が非常に多い。心強かったですね。そこで
ね、
たくさんの友達ができました。
来
られた人ね、今でもずっとお付き合いしてるのはやっぱり良かったなというふうに思ってます、
ね。
はい、その人たちがやっぱ熊本のことも思ってくれた、で熊本にも何人も来てくださいました。
あ、そうですか。
まあ、そんなつながりができましたね。
でまた熊本地震が、まあ、昨年、起こりましたけども、はい、まあ、そこではまた何かいろんなことをされたり、うん、出会いがあったりしたと思うんですけど、
そうなんです。
その辺の話もお伺いたいと思いますが、
はいはい、ちょうどですね、たまたま私は3ヶ月東の南相馬に滞在していろんなことしましたけども、あまり長い質問迷惑だなというようなことがあったんで、で熊本が帰ってきて、そしてこっちで何かできることを探してたんですけども、
はい、
まあ流出したお社を、届けたり、それは人吉にある熊工業高校という県立の高校がありますので、
はい、
その工業高校の伝統建築家、これは全国でも珍しい、まあ、唯一の課があるんですけども、そこで
宮大工さんを
養
成する学校ですか。
そこで作ったお社っていうのは、みんなが現地の人が元気になるんじゃないかなという思いがあったん で、
うん、
でそれをお届けすることを、
はい、
どうしたらいいかと思って、現地の人にいろいろ協力をお願いして、まあ2社ほど お届けすることができました。それとかいろんな向こうでやっぱりお祭りが元気をつけることですので、
はい、
そのお祭りができるような、まあ、そんなことを、できたらなというふうに思ってたんですけども、
う
ん、
ね、
ある現地の神主さんから、
はい、
お祭りがしたいのでおみこしが欲しいというお願いがあったんで、おみこしをですね、熊本の天草の、富岡神社っていうところの古いおみこしをお届けしたんですよね。
はいはい、
でそれがとても好評で、皆さんがもうそこの宮城県の 南の山本というところなんですけども、はい、ここはもう津波で流されてしまって住めない状態なんですけども、あ、まあ、そのお祭りの時にはみんな集まってきて、で、お祭りが新潟にできたと、はい、とても懐かしかった。だから、はい、海が怖かったけどもおみこしに連れていかれて海に行くことができたとかね、あ、まあ、そういうようなエピソードも聞かせて、
そうですか、は
い、まあ、そういうようなことをして、それでその後にですね、岡倉を復活したいということで、岡倉のですね、なんか寄付をしてくれる方がいらっしゃったので、まあ、そんなことを、はい、お笛とかね、楽器の、はいはい、とかそういうようなものの寄付をしてくれる方がいらっしゃったので、まあ、それをつなぐためにちょっと4月の13日にそのお話をですね、宮城県の山本でして、そしてその帰り道にですね、ちょうどその地震に遭遇したんで、
今年の、あ、去年の、
去年、そうなんです
ね。ああ、なるほど。
だからちょうどその、宮城から帰ってくる途中、まだうちに帰りつかない前にね、地震に遭遇しました。
熊本地震に遭われた。あ、
でもびっくりしましてね、熊本でと、そういう思いをしましたね。
そうですよね。
はい、で、早速みんないろんなことを調べたら、熊本県の神社の被害もとてもひどいものだったんで、いろいろ調べて、そして、その後はずっとお参りして、参りましたけど、まあ、どんな状態か確かめて、そして、みんなを励ますとともにどうしたらいいかなということをみんなで考えようということに、
はいはい、
ステップに入っていったわけです。
ああ、そうなんですか、はい、じゃあずっと今までも東日本から関わりを持ちながら、はい、切らずに、うん、そしてそれが一段落したら、はい、熊本での地震にお会いになったと、
はいは
い、ああいうことになるわけですね、はい
は
い、
どなたもおっしゃるように熊本でまさか地震がね、こんなにすごい地震があるとは思ってなかったんで、
ね、
ちょっとびっくりしましたね。
あ、はい、そうですか、はい、
番組の途中ですが、ここで益城町災害対策本部からお知らせします。大雨に伴い発令していました避難勧告及び避難準備、高齢者等避難開始はすべて解除しました。大雨に伴い発令していました避難勧告及び避難準備、高齢者等避難開始はすべて解除しました。引き続き今後も雨の状況に注意し行動されますようお願いします。以上、益城町災害対策本部からのお知らせでした。
で熊本では今度はどちらかに入られて、
はい、まず15日の日に天草が出てきまして、
はい、
で益城に入ろうとしましたけども、
はい、大変だったんじゃないですか、
大変、はい、全然とあ道が進まなかったんで途中でも車を置いて、
はい、
で歩いて行って、じゃあその例の、被害がひどかった益城の木山にある木山神宮に、
はいはい、
まずさせていただいて、
はいはい、
まあ、その後
木山神宮ってもあそこもね壊れてしまいましたけども、
壊れてしまったですね、まだその時はね、
14
日の地震では本殿と拝殿はね、まだ壊れてなかったんですね。
ああそうなんですか。
でその時にちょうどお伺いして、お伺いした時にはねちょうどもうちょっと危ないんで、ご神体をねちょっとお移しようと、お移しをしようと、まあ、そういうふうな作業をね新庄なさってた時なんだったんです。
ああそうなんですか。
でお移しになられた後に、16日の本震が来てで本殿も拝殿も倒壊してしまった。
ああそう、
本当に
すごいタイミングですね。
判断が正しかったですね。
良
かった
ですね。ああそうですか、
ま
あ、
そういうようなこともあってその後ずっと熊本市内、とかお参りさせていただいたんですけども、まあ、被害の甚大っていうかひどさにやっぱりびっくりして、ああどうしたらいいもんだろうかなという思いをいたしましたね、
は
い、
ああそうですか、はい、あとね、先日ちょっと先生からお話を伺った時には、子供たちを天草に、益城の子供たちを、遊びに連れてったりとか、
はい、
そういったことも活かされてるようですね、
は
い
はい、それはですね、夏に、
はい、
子供たちをね、なんか益城はあれですから、あ西原の子供か、町の方ではね益城の方からもちょっと招待したみたいですけど、私は西原の子供たちがね、
はい
はい、天草で楽しく遊んだらいいなということで企画をして、一緒に遊んでもらいました。
あ、
まあ、8月のことだったんですけどね、
また幼稚園バスで迎えに行って、
いやそのことはちゃんとしたバス
ちゃんとしたあそうですか、うん、で子供たちをじゃあ喜んだでしょうね、
はい、喜んですね、
ね、仮設住宅にいて狭い中でいる子どもたちが、
ね、まあ、イルカウォッチングとかね、
あ
の時はその時はね、県立の麗洋高校が、はい、練習船を持ってるん でそれは夏場だけそういうふうなキャンプとかなんとか使って、許してもらえるんですよね、
はい、
でそれその許可をもらって、
はい、で子どもたちを船に乗せて、
そうですそうです、
あ、はい、あそうですか、
はい、
あそれはすごい本当子どもたちも
喜びましたね、
はい、そういったことをされたり、はい、あとはまた仮設住宅とかも行かれる、
仮設もですね、これはいつだったかな、春になってからですね、なかなか仮設、私東日本の時もそうだったんですけども、そのプライバシーの問題があったりするので、
はい、
なかなか少しこう引いた感じになって、皆さん方にお話聞くのも、難しい部分もあるなというような感じをしてました。あで、ね、避難所におる時もそんな感じで、仲良くなれる人もまた、あるんですけども、まあ、その他でもいろんな方がいらっしゃるんで、はい、まあ、こちらから、なかなか向かっていく口が入っていくのが難しい部分もありますよね。まあ、そんなことで、なかなか避難所、それからその仮設にも多くだったんですけど、一度思い切ってお誘いがあったんで、行って、はい、お尋ねしました、はい。そしたらね、やっぱり皆さんいろんなご苦労をなさっておられて、いや私は神主ですから、
はい、
でやっぱり神様どうなさってますかというようなことをお尋ねしながら、
はい、
ただやっぱり、お話聞いたところではそれぞれやっぱりね、こんな時はやっぱ神様が、まあ、安心を与えてくださいますよねというような話も聞きましてね、でそれぞれのところに、神棚をお祭りになっておられるところもありましたし、
仮設住宅の中にもね、
そうですそうです、で持参した、お祭りしてないところは持参した小さい、そのお社をね、 はい、くださいということで、これ差し上げますけどって言ったら、そういうふうなこと
を、はいはい、むしろ持参されて、
そうです、仮設
住宅に、
はいはい、まあ、小さいもんですけども、まあ、仮設の住宅でね、うん、そうなんです、あのスペースがあんまり広くないし、ね、ちょっと、
それはすごい心遣いというか、あ、はい、あのなんかすごく先生の温かい思いを伝わってまいりました。
あ、うん、まあ、そんなあの受け取っていただけるかなって思ったんですけども、はい、案外スムーズに聞いていただきましたね。あ、はい、あとこういうようなことは機会があったら進めていきたいなというふうに
思
ってます
。そうですよね、はい、やはりこの小さな住宅に、うん、移って今まで大きなところでこの手を合わせる対象もあったんでしょうけども、それがなくなってしまって、それをねあのお持ちするっていうのはすごいことだなと思います。人は喜ばれたんでしょうね。
そうなんですね。だからあの、なんだ、あの仏壇もね本当は祭りたいんだけど、仏壇はやっぱり皆さんそれぞれ大きいものがあるんで、なかなかお祭りできないんだっていうのこともおっしゃってましたね。
そうですね、仏壇大きいですからね、
まあ、そういうふうなことをあのこういうふうな時でも思っていらっしゃるんだなと思った時に、やっぱり 何をするかということはそのヒントになりましたですね。私たちが一生懸命頑張っていかないかんことが、
いやでも先生はすごく行動的でいらっしゃるし、はい、相手のことをよく考えながらどういうふうにどういうことをしたらいいかという、はい、思いになってね、はい、されてるところがあの本当に素晴らしいし、はい、宗教者だなっていうふうにこちらから押し付けるんではなくてね、うん、なんかそういうことを少し今日はお話を伺いながら、はい、感じさせてもらいました、
はい、ありがとうございます。まあどうなんでしょう、力がないので、
あ、いやいやいやいや、そんなことないですよ。だって1600キロ、うん、あのマイクロバス乗って行っちゃうぐらいですから、すごいですよ。まあこれからの、はい、こともございますけれども、これからまだまだ、うん、被災して大変な思いをされている方もまだまだいらっしゃいます、うん、まあ、そういう方に対して何か先生から の、うん、この言葉というかメッセージとか何か、はい、あれば、
うん、やっぱり私は一つ立場としてまあ、神社が地域の心のふるさとというふうに言われてますんで、はい、まあ、その本来の機能をねみんなで発揮するように、はい、まあ、どうしたらいいかというものを一緒に考えていこうというような立場ですので、はい、まあ、そういうふうなもので私たち同職の方々と一緒に手を携えながらね、はい、その地域が安定するように、また心が収まるような、まあ、そういうふうなことを考えていきたいなと思っています。それからね、はい、その皆さん方にはなんていうんですか、日本人はこういうふうな震災があっても、
はい、
あまりなんていうか、そのことに対してこの恨み事を言ったりしないっていうのは、うん、とてもまあ、それは東日本でも感じたことなんですけども、はい、すごいなというような思いをします。でやっぱりね、結びっていう言葉があるんですけども、
はい、
一つのことと一つのことをこう結び合わせて新しいものを生んでいくと、
はい、
そういうふうなことをね昔から考えてきているんだなというふうに思います。だからまあいいこともあるだろうし、いいことといいことを結び合わせればもっといいことができるだろうし、
うんうんうん、
でまあいいことと、ね、まあ、自分でちょっとこれは困ったなって思うこともあるけれども、はい、それと結び合わせていけばまた新しいものができてくると、
はい、ね、
うん、だから、うん、そういうふうな気持ちでねやっていって、はい、なんか、まあ、私たちも歴史ですから、
はい、
その後世にね、はい、やっぱなんかバトンタッチするときに、
はい、
まあ、いいものを残していきたいなと、そういうようなものを、ね、皆さんに呼びかけたいと思いますよね、
はいはい。今日は素晴らしいお言葉を最後にまた頂戴しまして、結びということでこの震災という縁があったかもしれないけど、これにもう一つの縁ですので、それでまた自分と結び、また人と人がまた結ばれていくっていうね、一つのまた新たな出会いというかね、が出てできるわけですよね。
そうです、
何か勇気づけられますね。
そういうふうに考えてくるとなんかやっぱ明日が明るいですよね。
はい、はい、今日はどうも本当に素晴らしいお話をありがとうございました。
どうも失礼しました。
お送りした曲は 本日のゲスト宮崎国忠さんからのリクエスト、千住真理子でふるさとでした。心のハーフタイム、本日17回目の放送はいかがでしたか。熊本県神社町町長の宮崎国忠さんをゲストにお迎えしました。この番組へのご意見ご感想はメール、ファックスでお寄せください。メールアドレスは心@fm791.jp kokoro@fm791.jp ファックス番号は 050-3730-3256 050-3730-3256 です。なお、この放送は7月12日水曜日午後3時から再放送します。心のハーフタイム、次回は7月22日土曜日午前10時からです。次回もお楽しみに。